神父の言葉で決意、河合克行元法相、詩編142編。昨年来、元法務大臣の河合克行議員の醜聞がマスコミをにぎわしていました。法務省の英語表記は、ミニストリー・オブ・ジャスティス、正義の省ですが、多くの人はこんな品位のない不誠実な人が法務大臣であったと報じられることに政治不信を抱いたことかと思われます。ただ同時に、このような人を何度も当選させた広島選挙区の方々は、それほど人を見る目がなかったのかといぶかしく思っていました。残念ながら、人の評価は、その人の置かれている状況や立場によって驚くほど変わります。現在、東教会でのメッセージでは、呼ぶ気を共に味わっていますが、そこで呼ぶは、自分が財産すべてを失い、重い病に侵されたときに、人の態度がガラッと変わったことを以下のように述べています。親族は見放し、親しい友も私を忘れた。私の家に身を寄せる者や召使いの女たちも、私をよそ者のように見なし、私は彼らの目に他人となった。私がしもべを呼んでも、彼は返事もしない。私は自分の口で彼に懇願しなければならない。私の息は妻に嫌がられ、身内の者たちに嫌われる。若輩までが私を蔑み、私が立ち上がると、私に言い逆らう。親しい仲間は皆私を忌み嫌い、私が愛した人たちも私に背を向けた。呼ぶ記19章14から19節。呼ぶのように人々から尊敬されていた人でも、災いに遭うときに、多くの身近な人から見捨てられることになります。河合氏も、同じような孤独感を味わっていたことでしょう。しかし、誰からも見捨てられたと思えるとき、不思議なことが起きます。多くの報道機関は、そのことを保釈後間もなくして、20年以上交流がある教会の神父から激励の電話があったという。神父からは、自分の内面に誠実に向き合ってくださいと言われたとし、この言葉で買収を認める決意を固めたと述べた。と報じています。それを読みながら、何かほっとした気持ちを味わいました。多分、この神父の方は、本当に親身に彼のことを心配し、彼にとっての最善と思えることをアドバイスしたのだと思われます。河合氏も、神父が本当に自分のことを親身に心配してくれていることに感動し、その勧めに従ったと言っていることでしょう。なお、河合氏の信仰はよくわかりません。何しろ経歴には、神道政治連盟国会議員懇談会に属するなどと記されているほどです。ただ、彼は同時に、カトリックイエズス会が設立母体である広島学院中学、高校の出身で、母親の里子さんが5年に死去した際には、葬儀・告別式がカトリック祇園教会、広島市で行われていたとのことです。そればかりか、ローマ教皇、フランシスコの訪日決定を伝える公式ブログの記事では、5年に前教皇、ベネディクト16世が就任して以来、それまでに計6回にわたりバチカンを訪問し、教皇訪日を要請してきたことを明かしているとのことです。どちらにしても、すべての人から見捨てられたと思ったであろうとき、また裁判で争っても難しいと思えたとき、最後に頼りにしたのは、神に仕える神父の言葉であったというのは、嬉しく感じられました。それは神父が、この世のすべての損得感情から自由な立場から彼に寄り添ってくれたからでしょう。なお、詩編142編にも、身近な人々から目を背けられる苦しみが以下のように描かれています。ご覧ください。私の右に目を注いでください。私には顧みてくれる人がいません。私は逃げ場さえも失って、私の命を気にかける人もいないのです。詩編 142-4 以下は、以前記した詩編142編の解説です。詩編142編、絶望感の告白から生まれる感謝。表題は、ダビデがイスラエルの初代王、サウルの攻撃から身を隠すために洞窟に隠れたことを指します。聖書ではそのうちの2回が描かれますが、第1サムエル 22-1、24-3、どちらの場合も、不思議にも、そこからダビデの新しい歩みが始まっています。ただし、ここでは4節にあるように、私は逃げ場さえも失って、と記された絶望的な状態での祈りが描かれています。 洞窟は入り口と出口が同じですから、敵が来たらひとたまりもありません。一説では、声を上げてという言葉の繰り返しが印象的です。そして二説では、見舞いにと繰り返しながら、ダビデは自分の祈りを描いています。それは彼が、私はいつも主、ヤハウェ、お前にしています、詩編16の8と告白した通りです。私たちは、それなら、静かに祈っていたらよいのでは、とも思いますが、ここでは声を張り上げて、大胆に自分の気持ちを訴えている様子が描かれます。それこそが彼の祈りの特徴とも言えます。また3節では、私の霊が、衰え果てた時にも、と自分の状況を描き、その上で、あなたは私の道を知っておられます、と告白します。ここでも、それなら黙って待っていればよいのでは、とも思いますが、4節では、大胆に、ご覧ください私の右に目を注いでください、と請求に訴えています。そしてその理由が、私には顧みてくれる人がいません、と描かれます。ただ、その嘆きも、主が私の右におられるので私は揺るがされることはありません、詩編16の8という信頼と矛盾しているように思え、人の理解や同情を求めること自体が、信仰的ではない、と言われかねません。ある人は孤独感を味わいながら、そのように自分に言い聞かせているうちに、祈ることすらできなくなった。とのことです。しかし、詩編69編20-21節で、同情や慰めるものを求める祈りが記され、しかもそれが十字架のイエスのお気持ちでもあった、ヨハネ19-28ということが分かったとき、自由に自分の気持ちを祈ることができるようになり、信仰が回復しました。知的に神を理解する以前に、神があなたの感情を受け入れてくださることが分かることで、信仰が活性化されます。それは、心が通じ合うことが人間関係の基本であるのと同じです。五節の、あなたこそ私の酒どころ、生ける者の地での、私の受ける分、という言葉は私たちにとっても最も基本的な大切な告白です。16編5、6節3章。それは、主、ヤハウェ、がご自身を求める者の命を守り、必要を満たしてくださるという信頼です。ただ、ここでも続けて、ダビデは自分が受けている攻撃の激しさを切々と訴えています。その上で、不思議にも、私があなたの御前に感謝するようにしてください、7節、と記されます。それは、ダビデの感情を絶望感から喜びに満ちた希望に変えてくださるのは、まさに主ご自身の御業であるという告白です。私たちは、自分で自分の心を管理するように訓練されてきていますが、それができるぐらいなら、祈りは必要ないとも言えます。自分の心の貧しさを主に認めることこそ、神に喜ばれる生き方の始まりです。続けて、正しい人たちは私の周りに集まるでしょう、という希望が記されますが、それが実際にダビデに実現します。ダビデが身を隠していた洞窟に、次々と仲間が集まってきたからです。第1サムエル22-2。祈り？主よ、あなたは私の不安や絶望感をすべてご存知です。しかし、それでも、私の心の奥底の混乱した気持ちを、この口で表現することを待っておられ、望んでおられます。そして、その生きた神との交わりから、生きた人との交わりも広がることを感謝します。